介護系セラセラのコーナー、今日3週目、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお話を伺います。さあ、おなじみのこのお二人です。
こんにちは。京都小川特別養護老人ホームとこ、というところで生活相談員をしてます岡本と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。そして、
はい、こんにちは。地域密着型総合ケアセンター北王子で介護職をしています早川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうね、おなじみっちゃおなじみかなって感じのお二方でございますけれども、まあその老人福祉施設ということでね、いろいろとその、施設スタッフの方のお仕事についてなど、まあ、伺ってきているわけなんですけれどもね。で、こう春になりますと、こういろいろこう部署が変わったりとか、いろいろまあ普通にまあ会社なんかではあるわけなんですけども、施設でもやっぱり移動したり、ちょっと仕事が変わったりとかいうことはあるんですよね。
そうですね、やっぱり多少はありますね。 はい、私もなんですけど、最近、はい、5月から、ちょっと今まで小規模多機能、小規模多機能というところにいたんですけれども、今は特別養護老人ホーム、特養とショートステイと、はい、そっちのサービスをしている方の部署にいまして、またちょっと違う日々を過ごしているっていうところですね。
そうですか。
はい、
はあ、やっぱりちょっといろいろ変わります？
まあ変わります。結構ガラッと変わったなっていう感じはしますね。
うん、そうなんや。はい、ちょっと岡本さんも聞いて、岡本さん変わったってなんか前にもおっしゃってた。
そうですね、前もお伝えしたかもしれないんですけど、まあ、今5年目でサービス協会で働いて5年目なんですけれども、一応4年間は先ほどおっしゃられてたように特養の現場の方で、高齢者 の、 介護の方をしていたんですけど、はい、去年の、11月ですかね、に一応相談員という生活相談員、窓口みたいなものですね、に変わりまして、今約半年近くそのように働いているんですけれども、はい、やっぱり全然ね、感じるものも見るところもやっぱり違うし。そうなんですよ。
だからお二人でもちょっと変わっちゃったんだ、お仕事がね。まあ同じ介護施設ではございますが、で、具体的にじゃあ聞いていこうかな。早川さんどうですか、はい、どういうふうに変わって、どんなこう思いがありますか今。
そうですね、やっぱり小規模多機能にいた時っていうのは、この地域で暮らしていて、こう地域で暮らす高齢者の方が地域でどうやって生きていくかとか、なんかこうそういう外とのことをすごく考えていて、まあショートステイに関しては同じく自宅で過ごされてっていうところなんで、そういうところはこうものすごい大きくガラッと変わってるわけではないんですけど、特養の方とかでも、何が違うかって、その対の住処とされてる方がいたりとか、
はい
はい、あとはその利用者の方 の、 その介護度っていうのもガラッと変わってる方もいるので、中には、はい、なんで今まで私もう本当に元気で結構自分で何でもして歩いてっていう方とばっかり接してきたんですけど、はい、やっぱりこう直接的に私たちがこう体に触れてお手伝いをする、実際に介助するっていうことはすごく増えて、そこがもうものすごく新鮮ですね。
そうですか。だから、はい、あれですよね、前にいらっしゃった小規模多機能ってところはもう通いとか訪問とか基本お家在宅でいらっしゃって、
はい、
で通ったり訪問受けたり、あるいは泊まりもで、こう組み合わせてっていう方が利用してらっしゃったんですよね。
そうです、そうです。
比較的ちょっと動けるっておかしいですけれども、ね、ちょっと軽い感じだったんですかね。
まあそうですね、
介護度的には。
そうですね、どちらかというと会話がメインというか、そういった感じにはなりがちでしたかね。
それがまあやっぱり特養となりますと、さっきもおっしゃったけど、ついの住みか、そこでもうちょっと衣装をねっていう終えるような感じにもなってるわけで。
そうですね、なんでこういかにこれからの人生をこう負担なく生きるかみたいなとこはあると思います。
なるほどね、
なんでこう私から見るとこう職員の人たちもなんか健康を損なわないことへのセンサーがすごい働いてたりとか、
はい、そうか、その辺がちょっと、
その辺は違うなって思いますね。もちろんあの持ってはいるんですけど、 今まで持っていた視点ではあるんですけど、うんうん、こう重要度というか優先順位っていうのはやっぱり変わってるかなと、はい、思いました。
なるほどね。やっぱり同じそういう介護の仕事でもそうやって変わってくるんですね。
そうですね。
はは、で岡本さんはじゃあどうですか。
そうですね、私も、まあ、あの特養の方で、まあ、介護士をしてた時とやっぱり相談員とはやっぱり全然見るところも感じるところもやっぱり全然違うんですけど、やっぱり介護士をしてる時は先ほども言われたようにいかにこう負担なく快適に過ごしていただけるかっていうところで、まあ、利用者さんのことをやっぱりメインにいろいろこう、あ、こうしたらいいんじゃないかとか、こうしたらもっと良くなるんじゃないかとか考えていたんですけれども、まあ、相談員になるとやっぱりこの、まあ、入所の入ってこられる、ね、調整とかも家族さんとかともするの で、やっぱり現場の時は利用者さんしか見えてなかったんですけど、こうどうして使いたいのかとか、
はいはい、
まあ、介護しておられる家族さんの大変さとかを相談員たちってやっぱりその利用者さんの背景をやっぱりね、見ていくってなるとやっぱり感じるものも違いますし、やっぱり利用者さん現場の時は利用者さんがどうするかとかそういうことを考えてたんですけど、相談員になるとやっぱりいかにその利用者さんもそうなんやけど家族さんの負担をどれだけ減らしてあげれるかなとか、まあ、もっとこうしたら家族さんももうちょっとあの介護のね、あのレスパイトっていうんですか、その負担を軽減してあげられるのかなっていうところも考えないといけないので、やっぱり視点が全然違うかなと思いますね。かなり視野を広げないといけないので、ま、僕もまだ半年でまだまだ至らない部分はたくさんあるんですけど、そういうところはやっぱり気をつけてますかね。
はい、ね、なんかショートステイの、まあ、相談員をっていうのを先月ね、そういえばお話になってましたもんね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
何かと気遣いもあり、
はい、まあ、あとは、まあまあ、介護的には全然関係なくて個人的な問題なんですけど、やっぱり現場離れて相談員職してたら、うん、事務職なので体がかなり自分の大きくなってしまったなっていうところは
大きくなった
それはちょっとね、
そうですかね、大きくなられましたかね。
いや、まあ、そこまで感じなかったですけど、
ね、まあ、現場の時まだ早川さんにそんなにねお会いしてなかったかもしれないので、
今日は黒ずくめでお越しいただいてちょっとカバーしてます、
そうですね、ちょっとボディラインをキュッと見せようかなと思って。
そうですか。
やっぱ全然動かないんで、あ、まあ、動きますけどやっぱね現場の時よりかは座ってることが多いんで、うん、ちょっとダイエットしなあかんなっていう、
そうですね、
はい、のもあります。
そういう個人的な悩みも出てくるわけですね。早川さんね、早川さんも、ね、反対にあるじゃないですか、結構体動かさないといけなくなっちゃったんじゃない。
そうですね、体動かすようにはなった感じがします、ね、なんか今までは車の運転したりとかどっちかというと座ってる仕事もあり、まあ、もちろん動かないわけではないんですけど、うん、でもがっつり体を動かすようになって今まで使わなかった筋肉がピキってなんか、まあ、痛めたとかではないんですけど
腰とかですか、
こうなんていうのかな、でも手足も結構使うんで踏ん張ったりして、ね、なんか筋肉痛の一番初めのやつみたいな、
は
い
は
い
は
い、
よく手首とか僕も痛くなってましたね。
はい、介護職あるあるです
まあまあ、ね、まあ、負担ないようなやり方みたいなのは、ねね、どんどん教えてもらってるから、はい、そこは、ねね、本当にビキッとはならないんですけど、はいはい、
研修とかも、ね、ありますし、
そうかそうか、そうですよね。でもまあ常にお二人ともそのやっぱ視点を変えた上で利用者さんのことを考えてっていうことになるわけなんですね。そうか、いや、それでね、この8日からね、コロナがね、5類感染症になりましたよね。どうですか、施設として何か変化はありましたか。
まあ、私のところは今まで30分程度だったお会いできる時間、
面会の、
はいはい、は今はちょっと、もう本当にこの最近から1時間程度っていう感じには、
あら、よかったですね、
はい、方向性としては変わってきてますね。
1時間たら、まあちょっとね、ちょっと話もできるし、
うん、
ちょっとなんかね、お部屋のなんかもしてあげられたり、
そうですね、ちょっと片付け掃除とか
ね、
はい、
はは、 なんかね30分ぐらいだと分かる私とか言いながら言ってる間に30分過ぎますもんね
そうですね、なんか来たら帰ったみたいに ならないこともないかなと
は徐々にねやっぱりそうやっていくんですね。岡本さんとこどうですか。
そうですね、まあ、岡本っていうかそのサービス協会自体は、うん、まあ、まだいろいろとその5類に変わるっていうところで考えては上層部の方がいただいてはいるんですけれども、まあ、まだねコーナーもやっぱりちらほら出てるので、面会とかの対応については、まあ、今のところ現状維持かなっていう感じなんですけど、でもまあまあ今後どういうふうにしていくかとかはいろいろ検討はしてくださってるのは情報として来てるので、まあ、まあまたちょっとずつ落ち着いてきたら変わっていくのかなっていう感じですけど ね、
は
い、
まあ、なくなったわけじゃないのでね、
そうです ね、
やっぱりその辺が施設としてもやしスタッフとしてもまだまだ気は緩められない、
うんうんうんうん、そうですね、しやっぱり多分5類になったってことで一旦増えるのかなって思ってるところもあるので、
あ、そうか、
まあ、ちょっと気をつけ引き続き気をつけていかないとなとは思ってます ね、まあ、
病院とかは結構その今までは病院から直接施設に来られる人は病院で、まあ、抗原検査とか検査をしてくださってたんですけど、はい、前なんか5類に変わった後に聞いたらもう病院では抗原検査はしてないのでとか、結構施設だけじゃなくて周りの、ね、機関とかもちょっとずつ変わってきてるなっていうのは感じ始めてますね。
なるほどね、まあ、徐々に徐々にではありますが自由にこのコロナの前に戻るようにね楽になっていくと、
ね、
スタッフさんの気遣いもねちょっと楽にね、精神的なものもね楽になるでしょうしね、はあ、そうか、まあでも今日もこう非常に暑い中を今日来ていただけるというかまだ5月なのにねこんなに暑い中をね来ていただいたんですけど、まあこれから本当にまた本格的夏になっていきますけど、いろいろこうほらあるんじゃないですか、こうリクリエーションしたりね、ね、ちょっとやっぱりこう今までこううっせきしてた分もあるからなんかこうパッと楽しくやりたいなみたいなね、そういうの計画されたりとかなんかありますか。
そうですね、なんか私のところはその、まあ、これから何かっていうよりは私が前今までいたその小規模で結構人気だった365歩のマーチ体操っていうのがあって、はい、水前寺清子さんの
幸せはよ、
そうです、そうです、やっぱりあれ皆さん本当知ってるので鼻歌歌ってくれたり結構歌詞覚えてたりするので、あれを一緒に歌いましょうって言って歌って、それに合わせて体を動かして歌詞に合わせてパンチしたり足踏みしたりっていうのをやると割とやっぱり好評だったので、はい、これをもう少しこう広げて今いるところでもやっていけたらいいななんて思ってます。
すごいリハビリにもなります
よね。なりますよね。そうか、すごいですね365歩のマーチ、
はい、
ははー、そういえばそうかもしれませんね、年代的にもね皆さんご存知 で、
ね、
あ、そうか、そうそうそう、あ、腕を出してなんとなって言いますもんね。
そうです
ね、あ、休まないで歩け言ってねなかなか厳しい歌ではありますが、
スパルタですね、
スパルタですけど、でも、ね、ちょっとね車椅子でもできるし、
そうです ね
立ってももちろんまあできます、うん、あ、それで体操、
はい、実際歌いながら体を動かすっていうのがいいっていう風に言ってくれてる方もいたりしたので、はい、
いろいろやってはねんな、考えてはるわ。なんか岡本さんは考えてはるんですか。
そうですね、まあ、僕からその、まあ、1個紹介させていただこうと思っているのが、
はは、
まあ、モルックというスポーツなんですけれども、
モルック、
そうなんですよ、はい、なんかフィンランド発祥のスポーツみたいなんですけど、なんかねちょっと説明はしづらいんですけど、その木の棒みたいなのが、うん、まあ、15本ぐらいありまして、
ええ、
でまあ、その上に数字が1から15まで書いてあるんですね。
は
あ
は
あ
は
あ、でそれを、まあ、ボーリングみたいな感じで、うん、自分の投げる用の木の棒が1本あるんですけど、
は
あ、それを集まってる木の棒に数字が書いてある棒に倒して、で倒れた木の棒の、書いてある数字分また足していって、でなん50点やったら50点までいったら勝ちですよみたいな、
はい、
ま、チームで対抗戦でやるんですけど、
は
あ
は
あ、そういうスポーツがねちょっとありまして、またねご興味のある方はお調べしていただけたらなと思うんですけど、
そうですね、
すごいね結構盛り上がっててですね、 でやっぱ小川でもあのまだレクリエーションとしてはあの利用者さんにしてないんですけど、うんうんうん、一応今後やっていけたらどうかっていうところで、うんうん、職員の間でちょっとね体験会をこの前しまして、
へ
すごく盛り上がりましたね。
いや楽しそうですね。
そうですね。で、数字もやっぱり数えていくので、やっぱりね認知症予防というところでも頭をしっかり使いますし、うん、まあ、あのもう気の冒頭人の体があったらできるのでもうね公園とかもうね河原とかでももう棒立ててすぐ遊べますし、すごいなんかいいねスポーツだなと思いました。
そうですね、お道具がそれだけで済むということはね。
そうですね。であんまり負担もないですし、もう棒って言ってもそんな重くないので、うんうん、もう軽い棒を掘るだけなので、うんうん、すごくあのもうほんまに若い方から高齢者まで楽しめるスポーツなんじゃないかなと。
あ、面白いですね。
もう皆さんも、はい、ぜひぜひ。
じゃあそれを取り入れて、
はい
ね、レクリエーションができるといいですね。
そうですね、いろいろね、やっぱり来ていただいたときにいろんな、ね、やっぱりスポーツとか、うん、そういうところをしていただけたらなと思いますので。
そうですね、いや面白い。そういう情報とかもいろいろやっぱりこうアンテナ張ってあれですね。
まあそうです ね、地域包括の方とか、うん、いろいろこう地域に出られる方とかはやっぱりそういうスポーツとかいろんな体操とかやっぱしてはりますし、そういうところでやっぱり聞いて、うん、デイサービスとかショート制とかにもやっぱり活用していけたらいいのかなと。
そうですね、
思いますね。
いやー楽しいのができたらいいな。もうみんななんかねもうマスクも外してね、
そうですね、
楽しくね、
はい、
わーわー言うってね、
うん、
やりたいですよね。彩香さんにしてもね、そうですね、もう365本の街も大きい声で歌ってね。
そうですね、もうみんなで輪になってってできたら最高です ね、
いいですね。早くそんな日が来るといいなと思いますよね。そうそうですか。いやそのためにも、まあ、お二方、いやいや他のスタッフも皆さんですけども頑張っていただきたいなと思います。はい、今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、そして地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さんにお越しいただいてお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。